出エジプト記第18章1節から11節。助演男優その4。イテロ。さて、モーセの衆とミディアンの祭司イテロは、神がモーセと御民イスラエルのためになさったすべてのこと、どのようにして主がイスラエルをエジプトから導き出されたかを聞いた。それでモーセの衆とイテロは、先に送り返されていたモーセの妻シポラと彼女の二人の息子を連れて行った。その一人の名はゲルショムで、私は異国にいる寄留者だという意味である。もう一人の名はエリエゼルで、私の父の神は私の助けであり、ファラオの剣から私を救い出されたという意味である。こうしてモーセの衆とイテロは、モーセの息子と妻と一緒に荒野にいるモーセのところにやってきた。彼はそこの神の山に宿営していた。イテロはモーセに伝えた。あなたの衆とである私イテロが、あなたの妻とその二人の息子と一緒にあなたのところに来ています。モーセは衆とを迎えに出て行き、身をかがめ彼に口づけした。彼らは互いに安否を問い、天幕に入った。モーセは衆とに、主がイスラエルのためにファラオとエジプトになさったすべてのこと、道中で自分たちに降りかかったすべての困難、そして主が彼らを救い出された次第を語った。イテロは、主がイスラエルのためにしてくださったすべての良いこと、とりわけエジプト人の手から救い出してくださったことを喜んだ。イテロは言った。主が褒めたたえられますように。主はあなた方をエジプト人の手とファラオの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。今私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。彼らがこの民に対して不遜に振る舞ったことの結末によって。
今回取り上げますのは、モーセの衆とであります、つまりモーセの妻の父親でありますイテロという人です。この人は他の人に対して良いものを与えることができる、そういう人でした。私たちも他の人に対して悪いものじゃなくて良いものを与えられる、そういう人になりたいですね。今回はそのために必要な態度をイテロから学んでいきたいと思います。まずはイテロに関する聖書の記録について見ていきましょう。一つ目はモーセとの同居というところです。イテロについて話す前に、モーセについて少し触れておきたいと思います。モーセが生まれた頃、イスラエルの民はエジプトに住んでいました。そして奴隷としてエジプトの王様にこき使われていたわけですね。ものすごく話を圧縮しますと、モーセはイスラエル人でありながらエジプト王の娘の子供として王宮で育てられることになります。こうして40歳になったある時に、モーセはイスラエル人を痛めつけているエジプト人を殺してしまいました。事件の発覚を恐れたモーセはエジプトを脱出して、東の方に向かってミディアンの荒野、そこに逃れていったわけです。今回お渡ししてあります参考資料の地図にも書かれてありますね。今の赤羽湾の東側の地域がこのミディアンの地ではなかろうかと言われております。そしてモーセが逃れていった、そのミディアンに住んでいたミディアン人というのは、ユダヤ人と同じくアブラハムを先祖にしております。アブラハムには全部で8人の息子が生まれます。その6番目がミディアンという人です。一方ユダヤ人はアブラハムの次男であるイサク、そのイサクの次男ヤコブから出た民族ですね。 ですからミディアン人とユダヤ人というのは同じアブラハムを先祖に持っている親戚のような民族であるということが言えます。そのミディアン人の祭司だったのが今回の主人公でありますイテロという人です。この人が祭司だったというわけですが、どんな神様を礼拝していたのか、どんな神様の祭司だったのかということについては書かれていないのでわかりません。ただ先ほど言いましたようにミディアン人というのはユダヤ人と同じくアブラハムを先祖としていますから、ユダヤ人が信じていたのと同じ全地をお作りになった、この宇宙をお作りになり支配していらっしゃる聖書の神様を礼拝していたのかもしれません。さて、このイテロには7人の娘がおりました。彼女たちが井戸に行ってイテロが飼っていた羊たちをそこに連れて行って、で水を飲ませようとしておりました。ところが後から別の家に仕える羊飼いたちがやってきて、彼女たちを追っ払おうとしたんですね。するとちょうどそこにモーセがやってきます。その現場を目撃したモーセは羊飼いたちを逆に追っ払いました。そしてイテロの娘たちと羊たちを彼らから守ってやったわけですね。そればかりか娘たちの代わりに水を汲んでやります。それを聞いた父であるイテロはモーセを家に招いて歓迎しました。そればかりかイテロは行くあてのないモーセに家に留まるように勧めました。モーセもそれをありがたく受け入れてイテロの羊飼いとして、その後イテロの家で働くようになったわけですね。モーセは生まれてしばらくはユダヤ人の家庭で育ちましたが、その後三十数年間はエジプトの王宮で過ごしました。ですからかなりのインテリなんですね。今大河ドラマで鎌倉殿の13人というのをやっていますね。田舎育ちの北条政子が都育ちの助殿、つまり源頼朝にポーッとなってしまうシーンが描かれておりましたが、きっとイテロの7人の娘たちも強くて、しかも粗暴ではない、インテリで優しいモーセに心を奪われてしまったかもしれません。そんな中、イテロがモーセの妻としたのはツィポラという女性でした。彼女については昨年聖書の中の女性シリーズでもお話をしました。こうしてイテロとモーセはその後40年間家族として一緒に生活をします。同居が解消されたのはモーセが神様から召し出されてエジプトからユダヤ人を脱出させて約束の地に導くように、そういう命令を受けたからです。モーセはイテロに家を出てエジプトに行かせてほしいとお願いをしました。するとイテロは心よくモーセを送り出したわけです。イテロがモーセと再会したのは、見事出エジプトが成功してユダヤ人たちがシナイ山、神の山ホレブと言われていますが、このシナイ山の近くで宿営をしていた時です。参考資料に地図をお渡ししましたが、そこでレフィディムと書かれている場所がありますね。レフィディム。この辺りにユダヤ人たちはいたんです。レフィディムで、アマレク人というね、異民族が攻めてまいりまして、それを、戦いによって打ち破った。その後、イテロがモーセのところにやってきたわけです。今回皆さんと一緒に購読した箇所にそれが書かれております。イテロは神様がモーセとユダヤ人のために様々な奇跡を起こして、到底不可能としか思えないようなエジプト脱出を成功させてくださったということを聞きました。 当初ファラオ、エジプトの王様の称号がファラオですが、このファラオがユダヤ人をエジプトから去らせるようにというモーセの言葉を聞いたときに、全く耳を傾けようとしませんでした。すると神様は10個の災害を次々とエジプトに下しました。かたくなだったファラオもとうとう音を上げて、ユダヤ人たちの出国を認めざるを得なくなりました。ところがその後ファラオは心変わりをします。ユダヤ人たちを連れ戻すために戦車隊を差し向けたんですね。絶体絶命のピンチの時に神様は目の前の海を真っ二つに裂きます。ユダヤ人たちはその裂かれて水の底に、海の底にできた道を通って無事向こう側に渡ることができました。それどころか後を追ってきたエジプトの戦車隊は戻ってきた海水に飲み込まれてしまったわけです。そのようなニュースがイテロのところにもたらされたんですね。この頃のミディアン人たちは、北はヨルダン川の東側、西はエジプト国境までという、広い地域で放牧生活をしていました。ですから、エジプト国境近くにいた人から、祭司であるイテロのもとにユダヤ人脱出のニュースがもたらされたんだと考えられます。イテロはそのニュースを聞くと、自分の娘でモーセの妻となったツィポラ、そしてモーセ夫妻の息子たち、ゲルショムとエリエゼルを連れて行きました。モーセはイテロと再会した時に身をかがめて礼をして口づけをしました。40年間の二人の関係がとても良好だったことを物語っています。イテロと再会したモーセは、実際にエジプトでどんなことが起こったのか、そしてエジプトを脱出してからこの場所に来るまでどんなことが起こったのか、つぶさにイテロに語りました。私が東京にいた頃、祈祷会のメッセージを担当した時のことです。メッセージの中で、大相撲の話をしました。1939年と言いますから、昭和で言うと14年、戦前の話です。双葉山というね、大変強い相撲取りがいました。この双葉山の、69連勝を彼はしてるんですが、70連勝目を阻止した秋の海という力士がいます。この秋の海の話をその祈祷会のメッセージの令和の中で語りました。すると集会の後、年配の男性が話しかけてこられました。その方がおっしゃるには、自分は実際にあの相撲をラジオで聞いたとおっしゃるんですね。普段は穏やかで無口な方でしたが、その時は双葉山対秋の海の相撲の様子を身振り手振りでもう熱っぽく語ってくださいました。いや、面白いこと、興奮すること。自分もその方と一緒にリアルタイムでラジオのその相撲中継を聞いているような、そんな気持ちになりました。私のは他の人から聞いたというか読んだ話です。しかしその方のは自分が体験した話です。もちろん自分が体験した話の方が臨場感あふれるに決まっています。イテロも神様の様々な奇跡を他の人からの伝聞ということじゃなくて、こういうことがあったらしいよっていう噂話ではなくて、実際にそれを体験した当事者から話を聞かされて、まるで自分自身がその場にいたような興奮、感動を覚えたはずです。先ほど申し上げたように、もともとイテロが誠の神様に仕える祭司だったのか、それはわかりません。そうであってもなくても、モーセから話を聞いたイテロは次のように語っています。11節をご覧ください。今私は、 主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。彼らがこの民に対して不遜に振る舞ったことの結末によって、主があらゆる神々に勝って偉大であることを私は知った。イテロは、イスラエルの神こそ全人類の神であって、全知全能のすごいお方だ。そのように知って感動したと言っているわけですね。このようにしてモーセから話を聞いたイテロは大いに喜んで神様を賛美します。十節をご覧ください。主が褒めたたえられますように、主はあなた方をエジプト人の手とファラオの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。そして先ほどの十一節。今私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。彼らがこの民に対して不遜に振る舞ったことの結末によって。イテロは、モーセやイスラエルの民と共に神様を礼拝するために、生贄の動物や捧げ物の品々を用意していました。そのことが12節に書かれています。しかし、当事者であるモーセからリアルな神様の御業の話を聞いて、イテロの礼拝はより感動的なものになったはずです。もともと礼拝するために準備はしてたんですが、しかし、モーセの話を聞いて、彼は心からの賛美、心からの礼拝をここで捧げているわけです。エジプトを脱出してからここまでイスラエルの民は様々に不平不満を鳴らしています。やれ肉が食べたい、やれ水がない、もう不平不満の嵐だったわけですね。そんな民を導いていたモーセにとって、イテロの純粋な感動や心からの礼拝というのは、どんなに大きな慰めや励ましを与えたことでしょうか。そして、次に登場するのは、モーセへの助言の場面です。感動の再会をし、心からの礼拝を共に捧げた翌日の出来事です。イテロは義理の息子であるモーセがイスラエルの民からの訴えを一件一件自ら裁いているところを目撃しました。まあ大勢が集団で移動しているわけですから、あちこちでトラブルが起こるはずですし、生活する上でいろいろな困りごとも起こるはずです。そんな人たちが次々とモーセのところにやってきて、訴訟ごとや相談ごとを持ち込んでいたわけですね。この頃のユダヤの民はどれくらいの数だったでしょうか。翌年行われた人口調査で、戦闘可能な男性が60万3000人ちょっとと言われています。ですから、女性や子供やお年寄りなどを含めると、全体で200万人はいたんじゃないかと言われています。200万人というと、大体長野県や岐阜県の人口に相当します。我が福島県は183万人いるんですね。ですから、一つの県に住む人たちが、次々と県知事のところに来て面会を求めているという状態。それを想像してみてください。イテロはそんな様子を見て、このようなことをしていては、モーセは忙しさのあまり燃え尽きてしまう。また、裁判や相談に時間がかかりますから、民も困ってしまう。なかなか自分の番が回ってこない。問題が解決しないわけですから、民衆も困ってしまうじゃないか、と考えました。そこでイテロはモーセにリーダーシップに関するアドバイスをすることにしました。21節に次のような言葉があります。民全体の中から神を恐れる力のある人たち、不正の利を憎む誠実な人たちを見つけ、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなさい。 つまりモーセをトップリーダーとして、その下に千人の長、つまり千人を束ねるリーダーですね。その千人を束ねるリーダーの下に100人のリーダーを束ねるリーダーが10人つくと。その下に2人の50人の長、そしてその下に5人の10人の長というのをつけなさい。まあ、そのように言っているわけですね。そして、細々とした裁判や相談ごとは彼らに任せてしまいなさい。まず10人の長が受け付けて、ちょっと複雑な問題に関しては50人の長、さらに難しいのは100人の長、それでも解決しなければ1000人の長。そして普段民全体のリーダーであるモーセはイスラエルの民全体に対してなすべきことをする。どうしてもリーダーたちでは判断がつかない時だけ自ら民と話すようにしなさい。そのようにイテロはモーセに言ったわけですね。まあ、至極もっともな話です。多くの組織ではそのようなやり方をしているわけですね。県知事が県の問題全部を処理するなんてことはありえません。イテロからのアドバイスを聞いたモーセは直ちにそのようにしました。では、現在の私たちはこのイテロから何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、イテロのように良いものを他の人に与えられる、そういう人になりましょうということです。良いものを与える人。その点に関して3つ申し上げたいと思いますが、1つ目は具体的なアドバイスをするということです。具体的なアドバイスをする。ここまで見てきたように、イテロはモーセに対して良いものをたくさん与えてきました。まず、エジプトから逃亡してきたモーセを保護して、その生活が成り立つように配慮してやりました。二つ目、心からの礼拝を捧げて、不信仰な民の間で奮闘するモーセを慰め、励ましました。三つ目に、リーダーシップに関する有益なアドバイスを与えました。特に注目したいのが、三つ目のリーダーシップに関するアドバイスです。イテロから見れば、モーセがやっていた裁判のやり方はとても非効率で見てられないものだったはずです。しかし、それを単に批判するだけではなくて、代わりにどうしたらいいのかということをイテロは具体的に教えました。子供をしつけたり、部下を教育したりする場合、私たちはしてはいけないこと、問題であることを指摘するだけになってしまうことがないでしょうか。あるいは抽象的なアドバイスにとどまってしまうことはないでしょうか。例えば、弟叩いちゃダメ。じゃあ弟に嫌なことをお兄ちゃんなりお姉ちゃんがされた時に、どんなふうにその嫌なことをする弟に対処したらいいんでしょうか。叩く以外の方法、もしお兄ちゃんお姉ちゃんが知らなければ、叩いちゃダメって言われてもどうしようもないっていうことになりますね。あるいは友達には優しくしなさい。優しくするって具体的にどういうことをすればいいんでしょうか。もしかしたら言われた子供は考えられないかもしれませんね。あるいは何度同じミスをしたら気が済むんだと叱る。同じミスをしないためにはどんな工夫をしたらいいんだろうか。私たちも何をどうしたらいいか具体的に伝えられる、そういう人になりたいと思います。二つ目は、謙遜で柔和な態度で彼は周りの人たちに接し、良いものを与えていったということですね。柔和で謙遜な 態度。モーセに対するイテロの態度はとても謙遜で柔和でした。イテロはモーセがやっていたことに呆れましたけれども、だからといって高圧的に批判したわけでもないし、上から目線でこうしろっていうふうに一方的に命令したわけでもありません。イテロはモーセにこういうやり方をしたらいいよと。こう下に千人の長、百人の長っていうふうに作っていって、普段は彼らに任せてしまえばいいよというアドバイスをした後に、23節で次のように語っています。もしあなたがこのことを行い、神があなたにそのように命じるなら、あなたも立ち続けることができ、この民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができるでしょう。神があなたにそのように命じるなら、とイテロは言ってるんですね。彼は自分のアドバイスに自信がありました。こうすればうまくいくはずだっていう自信を持ってアドバイスしているんです。しかしそれでも自分を絶対視していないんですね。最終的には神様があなたにそうすべきだとお命じになるならばあなたはそれをしなさいと言っているわけですね。つまり最終的に神様の声を聞きながらモーセよあなた自身がこれは判断するんだよと。そのようにして彼のまあ自由意志といいますかね、自発性というかそれを尊重しているわけです。もう何が何でも絶対にこれをやれっていうふうに押し付けているわけではないということですね。私たちが他の人を指導したりアドバイスしたりするときに相手に対してイライラしながらやってしまうことってないでしょうか。その結果言い方がトゲトゲしくなってしまったり命令口調になってしまったり、まあそんな風になることはありますよね。でも私たちはどうでしょう。他の人からそういうやり方でアドバイスされたり指示されたり、まあそういうのは嫌ですよね。ならば他の人も同じだということです。私たちもイテロのように柔和で謙遜に指導なりアドバイスなりすることを目指していきましょう。そして三つ目は神様に対する溢れる賛美。これがイテロの他の人に対する良い行いの背後にあったということです。もともとイテロは心優しくて柔和で謙遜な人だったのかもしれません。その証拠にイテロは逃亡者だったモーセの身柄を引き受けてくれました。またモーセが羊飼いの仕事を放り出して同胞イスラエルのためにエジプトに行きたいと言った時も心よく送り出してくれました。それでもモーセに対するリーダーシップのアドバイス、これが今回ご一緒に購読した記事の直後に書かれているっていうのは注目に値します。つまりイテロが娘や孫たちを連れてモーセに会いに来た。そしてモーセから話を聞いて感動して共に心からの礼拝を捧げた。その翌日にあのリーダーシップに関するアドバイスがなされたということです。イテロがもともと偶像礼拝者だったのか、最初からアブラハムの子孫として誠の神様を信じていたのか、それはわかりません。しかし誠の神様への生贄と捧げ物を持ってモーセの元を訪れていますから、少なくとも聖書の神様の存在は知っていたし、この方には力があるんだなということは信じていたのでしょう。この方がもうね、唯一の神で他に神がいないという信仰を持っていたのか、多くの神々の中で特にイスラエルの神は強いぞっていう理解だったのか、それはわかりませんが、少なくとも彼は聖書の神様のことを知っていたわけですね。 たとえそうであったとしても、モーセから出エジプトに関する驚くべき体験談を聞かされた時に、彼の信仰は劇的に変化しました。イテロの心の中には、聖書の神様に対する純粋な驚き、感動、そして賛美が満ち溢れました。この方は、ね、多くの神々の中の一人なんていう、そんな程度のお方ではない。ものすごく力のあるお方である。絶対的な神である。そのことを彼は知ったわけです。謙遜の徳というのは、再三申し上げておりますが、そう簡単には身につけることができません。自分で結構謙遜になってきたなぁと思っても、それは単なる自己満足に過ぎなかったり、謙遜というよりも自己卑下になってしまったりする。そういうものです。私たちが本当の意味で謙遜になるためには、神様の偉大さに触れる必要があるんですね。神様は、私たち被造物とは比べ物にならないお方です。その方と触れ合うときに、私たちは自然と頭を下げざるを得ないのですね。南アフリカの聖公会の主教、まあ牧師のような存在ですが、ビル・バーネットという先生がいらっしゃいます。1994年に昇天なさいましたが、立派な聖公会のリーダーです。彼はある時、次のような体験をしたというふうに語っています。その頃のビル先生は、神学、すなわち神様についての真理。まあこれについてはよく知っていたけれども、神様ご自身のことは知らなかった。って言ってるんですね。神様についての知識は持ってるけれども、神様と出会ってなかったっていうことです。個人的な関係というものは持ってなかった。まあ、そういうふうに言っています。つまり、実質的には無神論者と同じであって、良い行いをすれば神に認められて救われると思っていたのだそうです。そのため、語る礼拝メッセージは、これは罪です。こういう行動をしなさい。というような道徳的な義務の話ばかり、あるいは社会的な正義を実現するにはこうしなきゃいけないというような、まあそういう話ばっかりだったそうです。そんなある日、仕事が終わってくつろいでいたビル先生は、なんとなく祈りなさいという促しを受けたような気がしました。そこで教会堂に行ってひざまずきました。すると心の中に、私はあなたの体を必要としているという声が響いたような気がしたそうです。すると突然雷に打たれたようになりました。神様の愛が全身に駆け巡るのを感じたそうです。そして、お前は私の息子だ。そんな声が強烈に心の中に響いてきたそうです。神様については知っていたけれど、神様と個人的な人格的な交わりをすることがなかったビル先生が、この時神様の存在に触れたわけですね。天地万物をお作りになった偉大な神様。そのお方が私の前に、とてもとても自分の良い行いによってこの方に受け入れていただくなんて、そんなのは無理だ。しかしイエス・キリストの十字架によってこの私の罪をあの偉大なる神様は許してくださり、それどころか私の息子と呼んでくださっている。もちろん神学の基礎知識としてはそのようなことは知っているんです。 しかし今やその真理が我がこととなりました。神様はこの私、他の誰でもないこの私を許し、子供として愛してくださっているんだ。その日以来、ビル先生はすっかり変わりました。先生が語るイエス様による癒し、許しのメッセージは、多くの人々を救いに導き、そして人生を作り変えていきました。私たちが神様の前で謙遜になって、周りの人たちに良いものを与えられるようになるために、私たちは神様の偉大さに触れていきたいですね。そのために、もっともっと神様の偉大さ、素晴らしさに触れられますようにと祈りましょう。また、イテロが出エジプトの当事者であるモーセの話を聞いて感動したように、他の人の信仰の体験談に耳を傾けましょう。そして、今知っている神様の素晴らしさを言葉や音楽やその他の方法で表して賛美を捧げていきましょう。そのようにしていくとき、私たちと神様がさらに深く知り合うことができ、私たちは謙遜にさせられ、柔和にさせられ、周りの人たちに対して良いものを提供していくことができるようになります。今週、神様との深い交わりを体験することができるようにと祈っていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、イテロがモーセに対し、またイスラエルの民に対して良いものを提供したように、私たちも周りの人たちに悪いものではなく良いものを提供できる、そんな存在になりたいと思います。そのためにどうぞ私たちの心に触れてください。偉大なる神様の前にひれ伏す体験を私たちに繰り返し味わわせてくださいますように。そして心からの喜び、心からの感動、心からの賛美を私たちがあなたの前に捧げることができるようお導きください。今週一週間、あなたと共に歩むことができますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。